鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。6月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は6月22日の木曜日でございます。今回でワンタイムを106回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした、小話をしている番組でございます。まあ、あのね、ジジネタ。ジジネタとかね。まあ、ね、この自分の曲紹介だったりですね。まあ、こんなことを考えてます、なんていうことをね、つらつらと喋っている番組になってございますので、お時間あったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。いや、先週ですね、ガラガラ声でお届けして大変お聞き苦しい点ございましたがですね、なんとか無事、喉も回復いたしましてですね、いやー本当にね、喉に来るとね、いやー辛いですよね、風邪ってね。いや本当ね、なんて言うんでしょう、喉に来るとですね、喋るのコミュニケーションも取れなくなっちゃうし、なんならですね、なんですか、寝てる時っていうか、唾を飲み込むの時にも痛かったっていう状態だったんですよ。で、体は元気ですよ。体はこう、すぐ5歳はね、なんか全然こう、なんともないんですけど、まあ、喉だけやってしまってですね、まあ、リハの際にもですね、まあ、大変ご迷惑をかけしてしまってですね、歌えなかったんで、なんか、こう、もののけ姫みたいな。地声が出ないから。掘り詰めたみたいな。そんな感じで、仮歌じゃないですけど、まあ、そういうふうに歌ってね、やり過ごしたんですけど、そういえば別になんか個人的な感想なんですけど、喉に効く薬でペラック T だったかな、ペラック T 錠とかいう薬があるんですけど、あれめちゃくちゃ効きますよ。ペラック T 錠って飲んだらね、すごいなんか喉痛みがね、シュッて取れたりとかってして、まあね、まあそんなっていうか、風邪をひかないのが一番ですからね。今ちょっと流行ってるじゃないですか。ちょっと風邪が入ってきて、僕の周りでは流行ってきてるんですよ。なので、ちょっとくれぐれも、まあお気をつけいただいてですね、まあ早起きと言いますかね、早寝早起きっていうか、じゃあちゃんと寝てね、睡眠をとって、睡眠と栄養をね、休養と栄養をねとって、規則正しい生活をするのがね、風邪にはいいって言いますからね、風邪にというか、体の健康にはいいって言いますからですね、まあそんな生活を心がけて、まあ大きなお世話だよって言われるかもしれないですけど、まあ元気なのがね一番だと思いますんでね、気をつけていただければなと、こんなふうに思いますね。いやでも本当寒暖の差が激しいからね、ジメジメしてね、梅雨真っ盛りですけど、皆様いかがお過ごしですかね。早くは明けてほしいと思うけど、夏至でしたよね。6月の21日、昨日ってことなのかな、昨日が、いわゆる夏至だったんですね。で、それは日の出が4時25分で、日の入りが19時っていうことらしいんですけど、で、北極圏では白夜になり、24時間太陽が沈むことはない。南半球は冬至。全く反対なんですね。一番こう、夏至って太陽の出てる時間が長い一日じゃないですか。すっごい好きなんですよ。やっぱり明るいっていうか、夕方いつまでも、朝もさ、朝起きた時にも明るくて、で、夕方も、いつまでも明るいから、なんかこの時期はいいですよね。ただ悲しいのが、夏至を過ぎると日に日にこう一日が短くなっていってしまうから、だから寂しくなっていっちゃうみたいなとかあるんですけどね。でもやっぱりこう太陽が恋しいんだろうね。こう人間ってやっぱりこう太陽が大好きなんでしょうねってこう思いますよね。で、世界の夏至をちょっとご紹介させていただきますが、イギリスではですね、イングランド南部にある古代遺跡ストーンヘンジって、岩がね、こうやってこう立ったり横になったりしてるやつ、有名なやつありますよね。で、行われる夏至祭が有名。諸説がありますが、紀元前2500年頃に神殿として建てられたと言われているストーンヘンジは、遠い昔から夏至の日を祝う場所として知られている。ストーンヘンジの夏至では、中心にある祭壇石と少し離れたヒールストーンを結ぶ直線上に朝日が昇る。古代遺跡から昇る神々しい 太陽を見ようと毎年多くの人がストーンヘンジで夏至の朝を迎えているのだ。あ、なんかすごいですね。富士山のご来光みたいな感じなんですかね。っていうのあって、ギリシャの夏至。ギリシャでは古来から風習を夏至のおよそ3日後にある聖徒ヨハネの日に行っている。聖徒ヨハネの日にギリシャの未婚の女性は自分の持ち物を容器に入れてイチジクの木の下に置く。すると夏至の魔法がかかり将来の伴侶の夢を見るという話が伝わっている。すごいですね。翌日には村の女性が集まり、その日に見た夢の話に花を咲かせる。その後は男性も交えて交代で焚き火の上を飛び越す。焚き火の上を飛び越す。3回うまく飛び越すと願いが叶うと言われており、カップルも生まれているという感じ。メルヘンチックですよね。なんかこう世界の人はこうメルヘンな感じで。スウェーデンの夏至。スウェーデンでは夏至をミッドサマーとして華やかに祝う。クリスマスの次に大きなお祭りと言われており、中にはクリスマスよりも重要な日と考える人もいるほどだ。実はここスウェーデンではキリスト教が伝わる以前から夏至を祝っており、多くの人が家族や友人と過ごすために田舎に向かうという。夏至祭の準備としてはまず野の花を摘んで編み、頭に乗せる冠とメイポール、夏至柱に吊り下げる花輪を作る。次に木の葉や花でメイポールを飾り、ダンスを踊るのに十分な広さがある場所にメイポールを立てたら宴の始まりだ。シュナップスと呼ばれるお酒を手に、ニシンや新じゃがいものランチを賑やかに食べる。シュナップスを飲む前には歌を歌い、気分が盛り上がってくるとみんなでメイポールを囲んでダンスの時間だ。この賑やかな宴は真夜中まで続く。スウェーデンの北部は白夜で、南部でも数時間薄暗くなる程度、いつまでも沈まない太陽の光を浴びながら朝まで夏至を祝うのである。すごいですね。なんかこう世界中でやっぱりこうなんか太陽にお祭りをやってるんですね。白夜とかって眠らないとこうなんでしょうね、やっぱこう明るいとこう活動的になるだろうからね。なんかわーって世界中でこう夏至のお祭りして、日本でもねかぼちゃを食べるとかなんかそういうのあったりしますけど、まあまあそんな夏至っていうかね、ですよ。で、なんか太陽ってやっぱりなんかすごいなと思うのが、なんかこう、太陽が照ってる時と人間のなんか感情の、なんかあれがあるらしいんですよ。太陽、なんだっけな、こう、ちょっと今度その辺の話もね、じっくりできればなと思うんですけど。まあちょっと、あまり夏至の話突っ込んで してたところでね、まあまあちょっとあれなんで、まあちょっと、はしょりますけど、はしょるっていうかね、まあ割愛しますけど、まあそんなね、夏至があって、あとはちょっと、今明るい季節なんで、まあそんな楽しみもね、持ちながら、ね、日々過ごすのもいいんじゃないかな、なんてこんな風に思います。まあ今日のお話でございますがですね、古い曲をちょっと今リメイクをして、リハで古い曲をリメイクをしてるんですよ。で、例えばそれってどういう風にするかっていうと、なんか例えば三拍子とかだったら曲があるとするじゃないですか。ダンダンダンダンダンダン、でこれをなんかテンポを上げれないかと思って、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンとか、だけだけだけだけだけだけだけだけだけだけだけだけとかって、こういろんなこう自分アイディアをこうやって、古い曲をね、こうリメイクして新しく生まれ変わるっていう作業をしているんですけど、まあ結構そういうのって一番一回ね、できた概念っていうのをこう覆すのってなかなか大変なんですよ。一回こうだっていうもの、例えばちょっとまあ歌詞って皆さんまああんまり書かれないでしょうから、ちょっとわかんないと思うんですけど、歌詞とかも一回こうだって決めたストーリーって頭の中でこうくっついちゃってて、もう強く根付いちゃってて、それを一回こうなんか、ゼロに変えて新しくするっていうのはね、すごく骨が折れる作業だったりするんですよ。まあ、例えば、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、我が輩は猫であるとかって、こう、始まりの冒頭があるとするじゃないですか。で、もう自分の中でこれ最高完璧って、あと我が輩は猫であるって言った猫であるっていうのを、いや、でもその我が輩は猫であるってどうなんだろうね、みたいな感じになるから、そこ、我が輩は猫であるっていう言葉を使わないでさ、その我が輩は猫であるっていう言葉を表現したらどうなんだろう、とかっていう感じになった時に、なんかもう一回ゼロから考えなきゃいけないみたいな感じとかだったりして、意外にこう、どうすんの、とか。 っていうのがなんかあったりとかして、でも今日そういうのもなんかね、曲をこうなんか見直すというかいう作業をですね、まあ、ちょっとやったりしてるんですけど最近。でもなんかそのでもね、変わらないものは変わらないんですよ。やっぱりこれから覆ることはないねっていうのは絶対変わらないんですよ。でもなんかこうした方があれいいかもって生まれるのがあるんですよ、不思議と。でそれって例えば15年ぐらい前に作った曲を今もう一回こうやって着替えようとした時に、やっぱり15年間っていう月日の間に何かこう時代、その時の自分の書いた歌詞とかの感情とかメロディーとかのアレンジとかのそのトレンドっていうの、最新みたいなとこを突っ込んでる部分っていうのが、何かこう今の時代のこう空気感と何かこうちょっとだけずれてるじゃないけどっていう感じる時があるんですけど、でそれで今風にこうやってアレンジしてリメイクしてると、あ、なんか今風のファッションになったみたいな感じでこうピピってくるとこがあるんですよ。それってすごい化学反応、昔の自分の作品と今のこう自分の感性で化学反応みたいなのが起きてるんですよ。師匠のエイジさんとかたちとこうやって一緒に話し合いながらこうやってあのやる作るんですけど、でなんかそれってなんか面白いなと思って、で昔の自分のものを今風にこうアレンジして今風のこうなんか空気になるって、なんかあの例えば作品があったら作品でできるけど、まあ、作品がもしね、あの作品持ってない方のことが多いじゃないですか割と。でなんか当てはめた時に何だろうなと思った時に、まあ、例えばその料理だったり、なんかその1ヶ月前の料理ってなんか言えますって言ったらいいんだけど、なんか何食べてたかってこう覚えてます？意外に覚えてないですよね。なんかそのご飯とかも毎日何食べたみたいなのってこうちょっと日記のようにこう書いてると、で意外にこうすごいなんていうか、あれよく食べてたのって あの頃だったのかとか言って、なんかこうなんか寿司をよく食べてた頃とか、なんか鶏肉をよく食べてた頃みたいな、なんかそう自分の中でこうトレンドじゃないけど、やっぱりこう毎日同じような毎日を過ごしてるのに、ちょっとずつやっぱり変わってんですよね。何か毎日同じようでも絶対実は毎日同じじゃないんですよねって思うんですよ。で自分の中で起こってるその常識じゃないけど、そういうのもまあなんかこう一月日が経ってると実はこう書き換わってるみたいな、なんかそういうのってあんまりこう変わりすぎてて感じないけど、なんかそういうなんだろうな、すごい分かりやすく言うと、いつも接する人ってなんか体型とかってちょっとずつ変わってってもよく分かんないかったりとか、実は5キロ太ってたんだみたいな、あそうなの、5キロ太ってたんだとかってなるのに、いきなり会わなくてパッと会うと、なんか太ったねとかすぐ分かるじゃないけど、なんかそういう風にしてちょっとずつこうなんか変わってってるものをこう同じ何、近くにいる人だとちょっとずつ変わってってるっていうのを気づかないぐらいなんで、でもそのしばらく会う人にしたらすごい変わってるっていうか、っていうのが、何言ってんだろうね、俺。まあ、とにかく、毎日日々生きている上で、まあ、ちょっとずつ変わってるんですよ、っていうことで。まあ、だから、本当は自分の中でもバージョンアップされてると思いますので、なんかそういうのをね、日々の中で見つめ直してみると面白いんじゃないかなと思って、今日の話にしてみましたね。ちょっと何のこっちゃって感じ、すいません。なんかこれワンタイムにもコメントをこういただきまして、それが古い同級生だったんですよ。大学時代の同級生で、でなんかね、喋り方とか声とかなんか面影ある、ね、でも変わったねなんて話でされて、でそう、でも聞いててくれて嬉しかったですよね。本当にありがたいですね。そうで、大学生の時に1年生の時水泳部だったんですけど、で夏の大事な時に僕は散髪行った帰りの道に止まってるワゴン車のあのチャリンコでうわーってやってたら、もう自分の中ではチャリンコでこう車の中通り過ぎたのに、なんかあれ地面がここにっていうか地面が目の前にある、もうなんだか一回転してたっていうか、でそれは運転席のドアが、バッと開いて、でぶつかったんですよ、自転車でバーンって。でその時に大丈夫ですかとかって言ってきたんで、ね、若かったからなんか痛かったけど平気だべと思って、あ大丈夫っすとか言って、大丈夫っすとかってやり過ごしてってたら、チャリンコ乗ってもうめまいがチャリチャリチャリチャーってめまいがしてきて、もうなんか動けなくなっちゃって、その後で座り込んでたんですよ、その場に。 そしたらすごい心優しいこうおばちゃんがダーって駆け寄ってきて、僕どうしたの、いやちょっとそこでなんか転んじゃってなんかそっからなんかめまいがするんですよみたいな、やったらすぐそばの病院があるからそこ行きなさいとか言われて、すぐ目の前に病院があって、それが接骨院だった、接骨院っていうか外科だったんですよ。運よくで行ったレントゲン取って、その場ですぐ行ったら、あ折れてるねとか言われて骨折しちゃったんですよ。でそれでも運転席を開けるのは、それ運転席のそれ交通違反じゃないけど違反だから、その運転手を連れてきた方がいいよとかって言われて、で一回こう戻ったら、もうその車ももちろんそこになくてですね、あんまり車いませんでしたとか、なんかそういう時はね、車の運転手にね、免許証とかあれしてもダメだよとかって言われて、あはいとか言って言うのがあって、まあ、とにかくその夏のね、そこからあの関東大会と全国大会って控えてたのだったんですけど、あの骨折してもう終わっちゃいましたよ大学1年のシーズンは、ね、散髪の後の骨折で終わってしまったっていうね、そんな苦いエピソードがあって、ずっと忘れてたんですけど、そのコメントで、ね、その友達が、それはお前骨折してたよねとか教えてくれて、なんか忘れてたいうようなことをね、あってね、なんか思い出してましたね。そう、というか、まあありがたいですね。そういう昔からのね、友人がね、それで聞いてくれてね、お前こんなことあったんだなんて言ってくれるのもね、いや、ありがたいですけど、まあ、そういうね、あの、エピソードがありましたよ。僕もね、で次の年はね、こう、なんとか、骨折すると、なんか強くなるのかね、骨がね。次の年はちょっとこう、大丈夫だったんですけど、復活したんですよ。見事にこう V 字回復して、復活できたんで、次の年は良かったんですけど、大学、そう1年の時はね、こう、涙を飲んだっていうね、年でした。今日じゃあそんな、なので皆さん、止まってる車を自転車で横を通り過ぎるときは気をつけましょうっていう教訓をですね、だけ覚えてもらって、今日はね、今日の話でございます。さて、長くなって、今日は大変長くなってしまいましたが、告知でございますが、7月の16日の、日曜日に、戸塚六歩で、弾き語りライブを行います。オープンが12時30分で、スタートが13時と詳細が出ております。3組中の3番目の取りで、10時20分から、ちょっと長めにやるので、楽しみにいただけたらなと思います。午後2時20分から歌いますので、ぜひよろしくお願いいたします。遊びに来てください。さてですね、まあ、梅雨もまだまだ続きますがですね、くれぐれも風邪などひかないように気をつけていただいてですね、楽しい日々を、素敵な日々をお過ごしくださいませ。ではどうもありがとうございました。鈴木智和でした。
常識が明日 通じなくなっていたら晴天の霹靂と投げ出してしまう落ちた独自の哲学で乗り切るかひらめきつかないの何かが始まるよ囚われずありのまま囚われず思うまま真っ白な髪に何を描こうかな完璧はいらない思うままでいいとにかく好きにやろうとにかく好きにやろう胸の奥の熱のつぼみは手のひらのこの愛で大きく咲くのだろう咲くのだろう咲くのだろう咲くのだろう